日和のラジオ日和70回目。この番組は週末見たあの話、昨日聞いたあの噂、身近に起こったよしな仕事をいっぱいに詰め込んだ物質系デコボコラジオです。お相手は西村智恵と平
山修郎でお送りします。イエ
ーイ。どうかしたくないですね。
何ですかいきなりあなた、そんな景気の悪い話をオープニングから。
いやー、今日ですね。
はい。
たまたま10年前の写真が出てきたんですよ、iPhone の中に。
iPhone の中に10年前の写真。
はい。
iPhone 10年前から使ってたん？
みたいですね。あ、なんか、最近、なんか、写真っていうのに変わって、
うん。
パソコンにある写真も、携帯にある写真も、なんか保存先が全部一緒になって、
はい。
見れるようになったんですよ。全部。全部クラウドに保存されてて、B のは古いから見れないと思うんですけど、多分、俊郎さんも。
言わなあかん
から。違うんです。
ディスられてますよ。軽くディスられてますよ。
どうって。
ちょっとよくわかんないですね、それ意味。僕あの最近携帯っていうかスマホに、クラウドが保存量がいっぱいです、みたいなこと出てくるんですけど、どうしたらいいんですか？
クラウドの中のデータを消すか、アップグレードして容量を増やすか。
それお金いるじゃないですか。はい、なんか月100円か150円かなんか、
はい。でも100いくらか払ったら、50ギガかな。
はいはい。無限大ってことですか？
いや、無限大ではないですけど、なんか、もう50ギガで全然こと足りるというか。
あ、もうやってんの？
やりました。うっとうしいなぁと思ってやっちゃいました。
でも、あ、クラウドに入ってるって言われても、それ出し方もわからなければ、見方もわかんないんですよ。
もうすでに、春郎さんが見ている写真は、クラウドに入ってます。
嘘。
写真っていう、お花柄の、
はいはいはい、
ここから言ったらもう、消すときに、なんか、クラウドからもどっちからも削除されますみたいなこと出ません、
ね、出ない出ない出ない。何にも出ない。
じゃあ、同期してないのかな。
でも、いっぱいって出てきようって。で、パソコンにも出てきようねんか。
それはもうパソコンからアクセスして消すか。
で、アクセスはできるんですか？
その、パソコンが、今まで iPhoto だったじゃないですか。
うん。
それを写真っていうのに、こう、今回ので変わったんですよ。
あ、変わった
の？はい。で、写真の方から見たらもうそれをクラウドになっているという。う
ん、Mac だからじゃない？
あ、そっか、Mac だからかもです。
Windows です、僕は。
ちょっと、後で検証します。
ありがとうございます。
はい。すげえ、私、めっちゃできる人みたい。
できる人できるじゃないですか。だって、ともちゃんは、そういう機械、パソコンとか、iPhone とか。
ある程度はですよ。
うんうんうんうん、うん。
そんなに。
もう、だから、全然、もう、その、なんや、iPhone じゃない、クラウドがいっぱいになって保存できませんよって言われてから、まあまあ時間経つんですけど、日に
はい。
これどうなってんのかな、みたいな。もうすぐいっぱいです、みたいなのがずっと来るんですけど。
はい、もう、それはクラウドには保存されてなくて、iPhone だけに保存されてるんじゃないですかね。
なるほど。もう、クラウドに保存。
クラウド。
何やね、クラウドって。
出た。いや、もう私、本当に、置いてかれるんじゃないかっていう恐怖と戦ってるんですよ。
何に置いてかれるんですか？
自体に。そういう、なんか LINE が出てきて、インスタグラムが出てきて。
はいはいはいはい。
何それってこうなっていくのが嫌だなって。
はいはいはい。
その、クラウドって何状態に、そのうちなるんだろうなって思って。
うんうんうん。
ちょっと、戦々恐々としている
。それは何もすでになっている俺を軽くディスってるよね、今ね。
ちょっと、そうですね。
ディスってるよね。この前も言ったと思うけど、
はい、
いらんよ。そんな、生きていく上でね、いりませんよ、本当に。
機能が。
機能？
機能が。そういう。
機能とか、もう情報が。
まあ、そうですけどね。
まあ、言いましたよね、僕、ここでも。言ってませんか？僕今、テレビ見てないんですよ。ほぼ。
はいはい。
トト姉ちゃんしか見てないです。まあ、言ったら。
はい。
で、ドラマも最近も見なくなったから、
はい。
ドラマの前後にある、まあ、ちょっとしたニュースとか、うんうん、まあ、ちょっとなんや、コマーシャルの時にベベッと回して、ニュー報道ステーションをチラ見したら知ることさえもなくなってしまったんですよ。
情報から。
もう全然、もう新聞も撮ってないしね、はい、ね、ネットぐらいしかないんですよ。
はい、
それでね、1週間、2週間ぐらい、ほんまにちょっとシャットアウトして、もう、いた時期があったんです、ここ最近。
はい、
その間に、北海道で地震ありましたっけ？
なんか、なんとか、ありました。2回、1日に何回もあった。
災害はありました。
あれ
雨が
ありましたよね。それをね、本当に僕は申し訳ないんですけど、全然知らなくて。
はいはい。
で、本当にまあ申し訳ないです。知らなかったらもう何にも知らないままで入れるなと思って。
なるほど。
そういうのは良くないっていうのもわかります。はい、おっしゃる主義人もわかるし、うん、それはもう困ってる人がいたり、うん、なんか問題が起こったらそれに関心を持って、それを、ね、是正するべきやっていうのもわかるんですけど、うん、ほんまにちゃんでも今のところは生きていけるなっていう。
そうですよね。
そこがもうこのギャップ。
天気とか今日の天気とか。
そうそう。今日の天気。
生きてるなぐらいの。
もう知らんでも生きていけんのよ。
確かに。
知らんもんだって。
でもすごい台風来るかもしれない。
そうそうそう。来たらな。で、来たら駅行って電車止まってた。あ、台風来とんのか。みたいな感じやん。
はいはい、それでいい
んだよ。ええにはなと思って。
あ、そうか。
確かに情報が多すぎて、
そう。
ちょっと苦しくなるときはありますね。
そ
うな
んです。まあ、もちろんね、それは僕今街中に住んでて、台風も地震もね、うん、あんまり来ないところに幸いいるので、うん、まあそういうのんきなことは言ってられると思うんですよ。うん、もちろん海辺にね、住んではる方とか、地震の多いところに住んではる方はね、そんなこと言ってられへんじゃないですか。うん、それはもう生き死にかかってるし、うん、ちょっとでも情報し、ね、仕入れてとか知って、動かなあかんっていうのはもうもちろんわかるんですけど、なんだろう。まあ、それ以外の情報もまあ多いしね。
そうですね。まあ、地震が起きたり、台風が来たら、ああ、来たなって受け止めたらいいっていうことですね。
その前もって知ってなくても。まあまあまあ、そこまで、のんきな、すまへん場合もありますよ、
まあ、ありますけどね。あります、
うん、それはそ
れで。地震はね、この予想できないんですけど、
うん、
台風はね、
まあそうですよね。
その日は動かんとこうっていうのは。とかね。あそこなんか用意しておこうっていうの
は。あります、あります。それはあります。でもまあ、パッと見てやで、もう、ゴーゴーはめ、ゴーゴー、ゴーゴーなって、いや、これ出れへんな、みたいな、時もあるじゃないですか。かと思えば、今日も、どんがらがしちゃなりまっせ、みたいな、明日どんがらがしちゃなりまっせ、言われて、もう朝見たらもうピーカンで晴れて、もう洗濯してったら、もうよかった、みたいな時もあるじゃないですか。
あります。
で、そういう、まあ、しょうもないことで情報に振り回されることもあるから、その場その場で自分のね、感覚が信じられたら、まあ、どんなにいいだろうかと。
確かに、情報が多すぎて、自分の野生の感が、なんか、鈍ってる気がします。
野生の感、あったの見たことあんの
あ
んやな鈍ってるってことは、もう、鋭敏やった時あんやな
と思ってるんですけど。
まあ、それはちょっと僕はあんまりね、わかんないですけどね、自分にそんな、まあ、生まれた時からも、のんきに暮らしたわけですから、僕も。僕なんか。だからあんまわかんないですけど、でもまあなんだろう。
なるほど。
だからクラウドとかに関しても、それは知っといた方がいいと思うよ。写真も消えたりしたらさ、うん、わーってなるわけじゃん。うん、そら。だけど、まあいっか、なりますよね。なりました。
なってます。
あんなにね、ドラマ。
そう。
あ、だからドラマは見ると思うよ。見ると思うんですけど、今回はたまたま見なかったのから、うんうんうん、また秋から見ると思うから、もうちょっとこう、アンテナを張ると思うんですけど、はいはい、今回たまたまドラマ整えたしか見てなかったんですよ。うん、だから、そういうことが起こった。本当にテレビ、いつも以上に見なかったから。
確かに、もう今はすぐ、何でもネットで調べるから。
まあそうですね。まあネットは見てるので、メールとかもチェックするし、うん、ヤフーとか、何やグーグルとかも見るから、まあそこで、ある程度情報は、入ってきてるんでね。だからまあ僕もそんな、まあ偉そうなこと言えてると思うんですよ。いや、全然知らんわけじゃないやんか、みたいな。
でも一回情報遮断生活してみたいですね。どうなるんだろう。
もう。どうもならへんのちゃいますか。
携帯もないみたいな。
でも意外と今、で、家にテレビがないっていう人。
多い、多い、多いよ、多い。
地デジになる際に、新しいものに乗り換えられたっていう人結構。
いる。僕も友達いますもん。
うん。
で、新聞も撮ってなくて、テレビも見てないっていう人もいる。
両方。
まあ、パソコンちょっと開いてやる。はいはい、で、僕のその友達は女の子ですけど、まあ、一人で暮らしてますけど、うん、ほんまに知らんね。
うん、
情報。 まあでも働きにちゃんと行ってるので、まあそこで話聞いたりとか何やかやはあるから、はいはい、ある程度のことは知ってありますけど、知らないこと多いと思いますね。
ネットラジオを聞いてくださってる方に言うのもあれですけど、
うん、あ、まあそうですよね。
そういう生活されたことある方いたら、どんななのか。
まあでもまあ、まあ例えばものすごい田舎の方でテレビもなくて、はい、まあ農業で生活していらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、うん、そういう方は、まあ近いんじゃないですか？
あ、でも農業の場合は、秋田のテレビでも天気で、明日の霜情報とかあるから、多分意外と
見てるんだ
必要だと思います
。こっちまあ、そうか。なるほどね。
船舶関係でもやっぱり、
そうだよね。まあ、だから本当にごめんなさい。それは僕が天気とか、その情報にあんま関係のない生活をしているから、うん、まあ、本当の大きなこと言えるわけで、それはそれをなりわいにね、まあ、してる人は、まあ、そこがもう命綱というか、なのでね、それはもちろん必要だと思いますけど、うん、なんかその、いらない、知らなくても非常もすごい立ってある
み
たい
な、うん、はい。入ってくる、入ってくる。そうですね。
ありますね、う
ん。ワイドショーとかも。
もうびっくりしますよね。うん、そんなで、しかもさ、え、それを、こんなに取り上げるみたいなニュースもあるじゃないですか。
ある、あります。
どこのチャンネル会でもそれをやってるんですけど、いや、それそんな大きい話かみたいなさ。う
ん、あの、ないんだなっていう感じですね。他に。
ないのと、あとまあなんか、ちょっと、面白おかしく取り上げられるみたいな、いうね。まあそのなんかがありました。はい、その当事者の人を、まあ被害者か加害者かわからないですけど、その人をまあワイドショーのネタにして、うん、ちょっとディスってちょっと面白があるみたいな。うん、ちょっと好奇の目で見る、ね。的な要素が強い事件は、結構バンバン行く。うん
ね、
ずっとやるじゃないですか。うん、いやもうそんな見たないでしょね、みたいな。
ありますね。
みたいなことはすごい多くて、うん、それを真面目になんや、コメンテーターのことが真面目にコメントしてると、ちょっと笑ってますよね。みたいな。
確かに。
それってあの、居酒屋で話すのか、でももうちょっとマシなことありますって、みたいな。
に帰ろう。
まあそれはだ、なんだろう、まあそういうの一つじゃないですかね、わかんないですけど。
修道さんに一体何が起きたんでしょう。
たまたま本当に
あそれだけの
ドラマを見てなって、はい、遮断されたせいか、遮断されてないんですよ別に。全然知ってますけど。
私テレビがないとか考えられないです。
あ、そう。
なんか。雑音でつけてしまいます。そのないと寂しくて。
テレビがない。何してるかね。確かにそう言われると、何してるわけでもないんですけどね。
映画とか。
まあまあそうですよね。うん、
ね、
うん。まあそれも、うん、まあまあまあそうですね。でもまあそういうのも全部ひっくるめてなくなったら、うん、まあ映画とかはほら借りたりして、うんうん、
はい、
ネットで見たりできますやんか、うん、そんなもん前にできへんようになったらどうすんねんって言われたら、どうしましょうかね。暇になるか、テレビ見たいなと思うかな。
どうでしょうね。意外と外遊びするかもしれないですよ。
あ、なるほど。うん、人と会うかな、会うかへんか、わからんな、それも。
いや、でも田舎に引っ込みたいですね、私。
それは一人で？
ここですね。そうか。いや、
この前、森山直太朗さんがテレビ出てらっしゃったんですよ。てか、その、森山さんは、半年間休業しますって言って、音楽活動をちょっとやめてはったんですよ。もう復帰っていうか、戻らはったんですけど。で、半年何してはったんですかって、まあみんな思うじゃないですか。で、テレビ出てはって、それ聞かれてはって、何してたんですかって言ったら、まあいろんなことやってたんですけど、自然が好きやから、山小屋に一人で行ってました。で、その山の写真見たらもう鹿とかがわーっと、ほんまに山の中なんですよ。で、そこで、楽器も持っていかへんかったって言ってたかな。で、ほぼ、まあね、まあ携帯とかはどうやろう持って行ってたのかわかんないですけどね。で、その時に、 まあ、寂しいじゃないですか。うん、何もすることもないし、まあ、寂しい。それを、寂しいなと思うんやけど、それを飛び越すというか、それを超えると、また違った境地に行くみたいなことを言ってました。
へー。
まあ、ずっとそこにあったわけじゃないでしょうけどね。はいはい、でも、まあまあ、そんなことをおっしゃってて、まだそこまでする勇気も、
飛び越えるのが難しい、ね。
難しいじゃないですか。うん、でも、ほんまに何もないとこに一人で行ったから、まあ、そうなりましたみたいな。
だから私たちってその途中からそういうネット環境とか、
はい、
携帯とかが出てきた世代ですけど、
はいはい、
生まれてからある子たちはそれとどう付き合っていくんだろうっていう。
いやすごいですよね。全然違いますよね、やっぱり。
なんか興味があります。
そうですよね。
ということで、
はい、
そろそろ始めますか。
はい。
はい。というわけでそれでは始めましょう。小町日和の。
ラジオ日和。初っ端から
語る春郎さん、
まあ、うん、まあそうですね。いや、あの、そんなんで知り、あの思い詰めたり全くしてないんですよ。はいはい、たまたまねそういうことがあって、うん、今クラウドの話になったから、はい、まあそういう感じですと。
両極端ではありますが、どっちがいいんでしょうね。
なんていうんですか、中庸っていうのが、うん、やっぱりいいと言われるじゃないですか。いにしえから、中庸が。ね。だからまああるもんはあるし、
うん、
まあそれをうまいこと取り入れて。まあいらんところはいらんって自分、まあ個人の、
そうそう、判断。
判断でいいと思いますけどね。う
ん、そう。なんか、そうなんですよ。そのさっき、ネットがある世代の話をしたのは、はいはい、私たちもなんか大学の時に卒論書くときに、
はいはい、
ネットの情報はちゃんと、その、判断しなさいよっていうことをすごく言われてて、嘘もあるから
って
、なんか情報って怖いなと思いまして。
そうですね。まあ、ね、僕ら卒論書いたのはもうだから25年前とかですけど、その時はもちろんネットもありませんし、書くのも自筆ですからね。
鉛筆。
はい。
わお。
ワープロがちょい出だしたぐらいで、ワープロで書いてた人も、ちょっと進んでる感じでいましたけど、ワープロとかパソコンもおったかな。もうでももうそのギリギリですね。
へ
ぇー。あの、ほぼ手で書いてたんちゃうかな。
トト姉ちゃんですよね。
え？ああ、そうそうそう、原稿ね。はい、あの、自筆で書いてましたよ、ね。そうそうそう、僕もそうやし、ネットなんかないし、だから、本、図書館行って本を借りてみたいな、その本も何が書いてあるかようわからへんけど、
うん、
まあ、これ当たりやったなとか、うわ、これ何もわからへんわみたいなとか、
はいはいはい
はい、いうのを、まあ、やらなあかん感じ。だからすげえ時間はかかりましたよね、きっとね。
本も、どっちもですか？
まあ、ネットだけでね、卒論っていうのは今でも書かないと思いますけど。うん、
へぇ、そうか。
そうそう、だから、全然違いますよね。まあ、そんなこと言ったら、僕らよりもっと前の世代の方と僕らにしたって、全然違うでしょうし、まあそれは、まあ、どこがの時代が良くてどこの時代があかんとかいうわけではないですけどね。
すごい。
何が？
いや、時代の変化
だと。ああ、そういうこと。まあそうですな。
今すごい違う歌が出てきました。なんか地球が回るよみたいな歌。
回る回るよ。時代は回る。時代じゃないですか、それ。
あ、え？地球じゃなかったでしたっけ？
いや、僕が思ってるのは時代ですけど。
いや、すごいなと思
って。すごいな。ともちゃんがすごい。
いや、私、ここ、今日でいつもと違うところで収録してるじゃないですか。
はい。
何遍も来てるじゃないですか。
はい。
また迷子になっちゃって。
どっから駅から、うん、
気づいたら多分曲がるべき曲がり角を、過ぎてて、
うん、
すごいご機嫌で
歩いてて、
右見たら、ないなぁと思って。
はいはいはい、はい。
通り過ぎてたんですよね。で、大丈夫かな、私と思って。
何が？
脳が。
でもそっから別にすぐ来れたわけでしょ？そこで迷ったわけじゃないでしょ？
もうわかんないんです
よ。あ、わかんないもん
ね。どこかなって。Google。
あ、Google。もうだからそれですよ。なんかあったら Google 見ちゃうわけじゃない
ですか。だから野生の勘が退化してるんですよ。
大層やな。野生の勘じゃなくてもいいよ、別にそれ。方向感覚ぐらいでいいんじゃないの？
そうっすかね。なんか、浮かせたこっちがピンみたいな。
ねえ、ほんと？そんなのやってた？
だって、秋田で迷ったことないですもん。
あ、ほんと？で、そら知ってる道やからやろ？
よく、ここも知ってる道なんですけど、なんなんだろう。だから、ちょっと衰えるのが嫌だなって思いながら来たんです。
まあ、でも、その、情報がいっぱい入ってくる生活になれると、そこの感覚は鈍るんじゃないですか？
う
ん、
そうか。
よく言うのは、昔もいっぱい電話番号覚えてたよねって。
あ、覚えてたよ。
よくそういう話になります、ね。
うん。
今も一つ二つじゃないですか、
うん。
僕自分の番号しか覚えてないかも。
ねえ。実家。
実家、まあまあ、そうやね。うん。
あとは、全然友達のとかもすごい覚えてます
よ、ね。覚えてたよ。覚えてましたよ。
全然今、この携帯奪われたら誰とも連絡取れない。
なるなるなるなるね。ねなりますよ。
恐ろしい。
いや、それは恐ろしいですよね、やっぱり。
いやもうでも、今稽古中じゃないですか。
はいはい。
自分の名前間違えるんですよね。
え？
役名を。
ああ、役名をね。
とか、直前に出てきた単語を言ってしまったりするんですよね。
どういうことやろ、それは。
直前に何部ですっていうのを言われて、私違う部活ですって言わなくちゃいけないので、直前の部活を言ってしまって、その。
あ、何部ですっていうのを言っちゃうってこと、はい、
あ、その、何部ですっていうのが話題に出てて、私は違って何部でしたよって答えなきゃいけないのに、うん、その部活答えちゃって、話進まないじゃないですか。
は
い、
違うもんね。
みんなが、あってなってるんですけど、それが忘れたのかなと思って見てたら、私が間違ってた。とか、もう、脳が、大丈夫かなと思って。
どうですかね。
ちょっと、そろそろみんなに私が、どこどっこいだっていうことがバレ始めた。
まあ、それはいいじゃないですか。早めにもバレといた方がいいんじゃないですか。
でも、取り繕いたい時期じゃないですか。
はじめは、うん、まあ、でもそれはさ、楽じゃない？早めに。ね、まあ、どこどっこいかどうかはあれですけども。
やばいです、
ね。知らない人多いんですか？
ほとんどそうですね。
あ、そうなんだ。
はい、
まあね、まあそうね、まあセリフ覚えるとかは、まあまあ年々やっぱりしんどくなってくるし、言い間違えたりもするし、それはありますよね。
頭の中ではそう言ってるつもりが違うことを言ってるっていう。
はいはいはいはい、すごいね。すごい、うん、ありますね。何がおかしいのみたいな、うん。こっちはちゃんと言ってるつもりやけど。え、そう言ったみたいな。
そうです。
まあ、ありますよね。
脳トレしなく
て。脳トレってあれ、ほんまに効果あんのかね？
続けたら
ある。続けたらある。
なかなか続けられない。
まあ、やらないよりは、いいでしょうけどもね。
目のトレーニングもしてますから。
目のトレーニングってどういうトレーニングなの？
近眼は、指一本目の前で1センチに出して、端っこと、こうなんか、何角形、四角形、長方形の中にマスを書いて、そこにこうポイントがあるんですけど、うん、そこを目で追っていくっていうトレーニングがあって、
って
そうすると近眼の筋肉が伝わるみたいな。
伝えられる。
はい。
伝わる。伝わるなんて言葉はない！
はっ！ら抜き言葉とさ入れ言葉や。
伝わるって、
いや、もう、
抜きすぎ、いろんなものを抜きすぎじゃないですか？
正しくは鍛えられる。
鍛えられる。
鍛えられる。あと、老眼のトレーニング。
あんの？どうすんの、それ。
老眼は10センチ前に出して、指先を見といて、
はい。
その延長線上にあるできるだけ遠くを見て、
はいはいはい、
近くを切り替えるっていう。
ああ、それをこう、はい、見たり、ああ、いや、順番にやる。
はい。
それ老眼のあれになるの？
で、もう、本当に怖くなって老眼になるのが。
もう老眼になってる人を目の前に言うっていうのはどういう了見だ？
若干のディスリと。
若干のディスリ、さっきからすごいディスられてる、いろいろ。
いや、自分の中の恐怖と。
はいはいはい。
だって、すいませんけど、やっぱ嫌じゃないですか。
老眼です。でもね、老眼ならない人いないよ、ほぼ。
でも、できるだけ遅く。
まあ、遅いとか、ねえ
は。程度を軽くしたいとか。
まあね。
で、もう、老眼って聞いた瞬間にネットでトレーニングって調べて。
あるんやね。
なんかいっぱいありました、他にも。
ある。もっと怖いこといっぱいありますよ。出てきますよ。多分、年取ったら。
そうですよね。
そら足も痛くなればね、そら記憶力にしたってそうですし。
更年期とかね。
そうですよ、味覚にしたってさ。もう耳だってそうだし、聴力だってそうだし。
確かに。
そらそうですよ。だから、なんだろう。誰か言ってましたけど、やっぱ動き続けることとか、動かし続けることが大事なんですって。
はぁ。
じゃあ、トレーニングですよね。
トレーニング、なるほど。
なんで
も。どうかが怖く
て。いや、もう怒られますよ、あなた、そんな。
やばい、そういう。
まだ30そこそこじゃないですか。その一番いい時ですよ、油が乗って。
本当ですか？もうなんかガタガタな気がして。
いや、30とかがもう一番いいんじゃない？ちょっと無理も効くしね、まだ。いいと思いますよ、そら。
早いうちがいいのかなと。
どういうこと？どういうこと？早いうちがいい。
予防は早いうちがいいのか。
はい。まあ、それはでもそうでしょうね。
ね。
やっぱお肌にしても、早いうちからケアしといた方が絶対っていうもんね。若い時無茶して、みたいなことをよう聞きますやんか。
いやー、今年の夏、ボロボロになりましたね、肌。
あららら、それはダメじゃないの。
そうですね。
そうですか。まあまあ、ちょっと気をつけましょうよ。
はい。
また、若いのに、すごい健康の話とか、ね、大体、年いくと、病気の話、ばっかりになりますからね、はい、なんや言うても。
そうっすね。
はいはいはい。いや、もっとなんていうんですか、楽しいことを話題にして、こう、毎日生きていった方がいいんじゃないですか。
そうですね。
まだその若いんですから。
そうですね。
そうです。ということで。
ということ
で、もうこのまま行ったらもう、景気の悪い話ばっかりになりますから、ここでちょっとぶった切ってですね、
そうですね。
行ったらいいんじゃないですか。
はい。
はい。原田裕樹さん、いつもの原田裕樹さんの曲を聴いていただきたいと思います。お互い多分休みは立たないけど、
困った時はいつだって積み重ねリークしていいよ、酔っ払って朝になって飛び飛びの記憶チェックする、それでもThank you. たって迷惑帰りにヘルプして欲しいよ僕には何もできなくて失敗だけがループしてどれでもそばにいるよバカみたいに当たり前の毎日だ昨日気づいたいてくれる
はい、原田博之さんでお互い多分役には立たないけどでした。
はい、
私この曲、
はい、
カウンター層で聴いて、
はい、
めっちゃ好きになったんです
よ。あ、ほんと、いい
人、ね、素敵な曲。
そうですね、役には立たない、
ポジティブにいきましょう。なんか、そうそうそう、俊郎さん、
はい、
この前、はい、私、カダに行ったって話したじゃないですか。
カダ
和歌山の、
あ、はいはいはい、
映画祭に行ってきて、
はいはいはいはい、
であそこで、行きも帰りも、めでたい電車、
はいはいはいはい、
っていうのに乗ったんですけど、なんか和歌山にはそういう電車がいっぱいあるらし
くて。あ、そうなの。
梅干し電車とか、
お
玉電車とか、おもちゃ電車、いちご電車とか。
それはラッピングをしてるってことですか？
ラッピング
車両が、
うん。そう、ラッピングと中も。いちごとかやったらもう全部いちごがいっぱいあったりとか。
それは和歌山の何 JR
して今言ったのはほとんど岸川線っていう。
ああ、
そうそうそう。
そうなんだ。
D すごい。
すごいね。
玉駅町って猫
の駅町。あ、猫の、ああ、そうか。
いろんな。パターンの電車
そう。
でもそこの線の会社がまあそういうことに力を入れてはるんだね。
で、めでたい電車は、加田線、加田魚線。
JR
の、
ね。ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。面白いなと思って。
そうやね。和歌山はそういうことが盛ん。うん、まあ観光客を、ねえ、それで、うん、まあ、あの、たまちゃんやったっけ？もう人気があったしな。
たまも2世なんですよ、今。
はいはいはい、2代目のね。はい、
なんか出勤予定日とかまで出てて。
ほ
ん
と、かわいいもんな。
ちょっと制覇してみたくなりました、全部。何を？
あ、その、電車、はい。はいはいはいはい。
めでたい電車もすごかったですよ。
あ、そう。
広告が、和紙なんですよ。広告が和紙っていうか、広告があるところに和紙がかかってるというか。
うんうんうん、かっこいいね。
はい。タイがいっぱいだし。
あ、そう。さ、うん、期間限定なんですか？ずっとなのかしら。
なんか、今日、その日にちによって今日はこの電車
が走るかもしれ
ない。
あ、
ほんと。D、詳しいですね。
ほんまやね。鉄条。鉄条。鉄条って。
そんなことない。
いや、ちょっと鉄。鉄女かも。
なんて言うんだっけ、あれ。
鉄女？鉄
子。
鉄子、鉄子。
鉄子。
はい。
全然じゃん。
ない。
詳しくないです。あんま
り。
今度10月から、あの、阪急はスヌーピー電車が走る
んです。あら、俊郎さん好きなやつ。
D も好きじゃん。ね。
めっちゃ目開いてる。
そうなの
よ。
知らなかった？
どこです？京都線です。
京都線と神戸線と宝塚線かなんか、3つぐらい。
すごーい。
そうやねん。だから、あの、阪急百貨店でこの前、スヌーピー店みたいなのやってて、イベント会場でスヌーピーのグッズがいっぱい売ってたんですよ。はいはいはい、その時に阪急とのコラボグッズとかがもうバンバン出てました。
へ
ぇー、うん。あの、こう、阪急の会社とスヌーピーがもうがっつり手を組んだみたいな感じ。
へぇー。
そうそうそう。
もう D が身を乗り出してきた。
ね、乗り出して珍しいです。
ね、普段どんだけね。
冷静クールなのに。
10
月から来たかな、もうすぐじゃないかな、うん。
すごい。ね、そうですね。
宝塚もね、あるし。
へぇー。
なんかまあどこ、京都線もあったと思う。でもまあ当たればいいけどね。
あ、1時間に何本か。
とかね、あの1日に3本とかかもしれへんからね、わかんないですけど。
あ、なんか嵐山行くときも、なんか特別な。
あ
ら、
京都レインみたいなの
がある。はいはいはい。
そうそうそう。
すごいやつなんですよ、中が。
そうそうそう、そう、ありますね。そういうの。
そう思うと楽しいですね。
まあね、そうね。
うん。
好きな キャラクターやったりしたらやっぱりね、嬉しいし。
そうですね。
好きじゃなくてもなんか、いつもと違う感じだとね、うん、面白いですよね。
JR はラッピング電車がすごい走ってるから。
あ、そうなの？
なんか、真田丸とか、
あ
USJ とか、
なるほどなるほど。
なんか、アートのやつ。なんか、
うん。はいはいはいはい、はい。
なんか、全然
びっくりしない。新鮮味がない。
ない。なんか、ですけど、そうなるといいですね。
そうですね。反響あんまりないからね。ラッピングとか。
そうですね。
あんまり見ないかな。うん。だから、いいですね。
ああ、乗ったら写真撮ってきてください。
乗ったら写真ね、撮りたいなと思ってるんですけど。
まあ。
そうですよ。
良いですね。
いいです。ちょっと楽しみです。まあ、何の話で？ああ、和歌山行って、はい、そういうのがあったって話。和歌山どうだったんですか、映画祭は。
映画祭もね、すごくアットホームで、
はいはい、
なんか本当に街を挙げての映画祭って感じで、
あそう
で街の人たちがすごい協力的な感じで、街ごと映画も楽しめちゃうみたいな。
街おこしみたいな感じ。
うん、なんか初めは野外で見れたらいいねから始まって、うんうんうん、いろんな人が協賛して街ごとやろうってなったらしいです。
まあ映画とかはいいですよね、文化としてね。みんな楽しめる、
うん。あ、あれ見ました？君の名は。
まだ見てないんですよ。この前見ようと思って映画館行ったんですけど、はい、結局違うの見ちゃいまして。ハドソン川の奇跡。
あー。トム・
ハンクスの。
はぁ。
クリント・イーストウッドが監督をして
。めっちゃ言いにくそうです。
そっちを見ちゃったんですよね。まあ、君の名はどっちかっていうとまだまだ長いことやるやろなと思って。ヒットしてるから。
あ、なんか、レイトショーでも満席らしいですね。
そうなのよ。そうなの、そうなの。だから僕らもレイトショーで行ったんですけど。そうそうそうそう。まあまあ、でもアドソンガーの奇跡も結構混んでましたけどね。最近、ちょっと増えてんのかも。
ってすぐ
です。そうそうそうそうそう。
なんか、すごい今見たい映画がいっぱいあって。
ああ、何見たいんですか？
何ですか？怒り？
あ、怒りね、うん。はいはい。あれも見たいですね。うん、声のか形だっけ？
声の形。
ね、アニメ。今、ワンツーフィニッシュらしいですよ。
へー。
君の名と声の形が。
へ
ー。アニメで。1、2、6、3。
京都アニメーション。
京都アニメーション？
京都アニメーションって声の形。
あ、そうなの？
はい。知らなんだ。
知らなんだ。そうですか。
ぜひ映画見た方は、メールを。
メールください、メールください、メールください。
春郎さんが見る前にぜひ君の名はを。
そうね。
見ていただいて。
見たいですよ、見たいです。うん、君の名は多分でも、多分というか、まあ、絶対見に行くと思いますけど、うん、映画館で見たいなと思ってますけど、
ね。はい、私、千早フル見ました。
ああ、映画館で？
いや、携帯で。
携帯で？
なんか au のアプリ。
はいはい。で、スマホで見んの？
はい。
ちっちゃちっちゃいやん。
そうですかね。
え、これですよね。
これです。しかも6よりちっちゃいです。
それで見た？すごいやん。
普通に見れましたよ。
そう。どうやって面白かったですか？
面白かったです。紙の句だけなんですけど。私漫画読んでたんで。
ああ、なるほど。なるほど。
すずちゃんが可愛くてい
い。ああ。あれもね、見たいなとは思います、うん。面白そう。
なんかみんな感動したって。
あ、ほんと。
言ってるから、下の句も。
いいんじゃないそら。
見たい。
あ、もう見たい。見たい映画いっぱいありますね。
はい、いっぱいありますね。
はい、ありますよ。
ちはやふるの漫画は読んだことありますか？
僕ないです。
ぜひ。
漫画読んだからの方がいい？
いや、どっちでも。いいですけど、漫画もめっちゃ面白い。
あ、本当？あれ噂はすごい聞きます。漫画すごい面白い。
カルタってすごいなと思って。
はいはいはいはいはい。
落語にも出てくるんですよ。
あ、本当？
落語の歌、ストクインっていう落語に、
はいはい、
背を早み岩に出かる滝川のみたいな、あれがカルタにも出てきて、
う
おーって勝手に。
カルタ100人一首ですよね。
あ、すいません。カルタと百人一首は違うものですか？
まあ、大まかに言うと一緒かもしれないですけども。
百人一首があって、カルタ。
そうです。 ね。ね。102周は102周ですかね。
え？
え？
あ、はいはいはい。102周をカルタにしたってことですね。え？
え？どういうこと？
ん？ん？カルタって何ですか？カルタ
って。カルタって言ったら、まあ、イロハカルタってやつじゃないですか。犬も歩けば棒に当たるって言ったら、犬の絵が描いたやつをバンと取るみたいな。
はい、いって書いてある。
いいって書いてあるやつとかね。
それとは違います。
何が？
私の見たちはやふるわ。
当たり前やろ。
あ、はい。
それをカルタって言ったからね。うんってなった
んですよ。カルタ、カルタって100人種のこと言ってたじゃないですか、今。
はい。あれは、あの競技は何て言うんですか？
100人種です。
カルタ大会じゃなくてです
か？カルタ大会じゃないよね。100人種だよね、あれは。
100人種じゃないですか？
100人種ですよ。
カルタ大会は。
100人種大会って言うんですか？
っていうんじゃない、100人一首選手権みたいな感じじゃないですか、わかんないですけど。
わ。
え、
見たのに、読んだのに、え、ほんとですか、カルタ大会だったと思ってた。あら、
いや、わかんないですよ。僕も、ちょっと100人一首のことカルタっていうのか、わかんないですけども、うん、まあ、違うの。
カルタに使ってるんじゃないですか。
そうですよね、そうそう。
カルタに使ってるってこと？
あの、そうそう、そうです。競技名だって。
競技名がカルタ、カルタ。
カルタ大会で、あの、百人一首の紙の句を読み上げる人が読んだら、うん、下の句を取るんですよ。
え、そんなの分かってない？え、何の話？それ百人一首だよね。
え、百人一首というものは短歌ではないんですか？
うん、あ、短歌だけど、
カルタですよ、取るのは。
わかるわかる。うん。あ、そうか。競技としてはカルタっていうのかな、じゃあ。
百人一首大会を全日本カルタ協会がやってます。
なるほど、なるほど。
なるほど。
だから、大きい枠組みがカルタだね。
あ、
その中に百人一首があったり、イロハカルタがあったりするじゃない。
なるほど。
セーラームーンカルタがあったりとか、そういうことで。
あー、なるほど。百人一首を、そういう風に呼ぶのは知りませんでしたわ。
呼ぶっていうか、え、どういうこと？
あ、百人一首というものは、
うん、
私の中でそのカード上のものを、
はい、
のやり取りを百人一首って言うんじゃなくて、歌のことを指してるんだと。
ああ、なるほど、なるほど。まあ、だからそっちの方が、すごいなっていうか、文学的というか、あれですよね、アカデミックな感じですよね。
お、やった。
そら、本来はそういうことでしょう。
はいはいはい。
多分。古今一首とか。なんか、ほら、そういう子じゃないのわかんないですけど。
はい、今からの掃除的には、ちょっと違うか。
わかんないですけ
ど。はい、まあ、すごいですよ、あれは。
はいはいはいはい、はい。
上の句を聞いたら、下の句が2文字で決まったりするんですよ。
2文字
出だし2文字で、
うんうん、
もうこれだっていうのが分かっちゃって、パッと取るっていう。
え、だって、上の句読んだら下の句みんな覚えてるからさ。
同じのもあるんですよ。その下の一文字まで一緒で、次から違うみたいな。
うん、うん。
あ、そういうもんだっていうのは知ってましたね。そうか。私。
え、だって下の句は全部違うじゃん。上の句と下の句。
はい。
ほんで、初めの一文字、二つ文字は一緒のやつはあるねん、はい。あんにゃんか。
あ、知ってたんですね。
知ってる知ってる。百人一首やったことないの？
ないです。
わーお
ー、このちはやふるを見て知ったんです。
ええー、そら話通じんわ。
すごいことのように言ってる。
そう、はい。感動したんです。
普通、
まあ、教えてあげてたもん、
ね。はい、めっちゃ教えて。
小学校の時、百人一首大会とかしなかったの？
してません。
やっぱ時代かな
ぁ。将棋はしましたよ。
うん、全然違うもんだろ、この野郎。
将棋はしなかったな。
将棋とかチェスはしました。
何でチェスって？
何の授業でやんの？
休み時間。
あ、それ
は休み時間は遊びでしょ。じゃあじゃあ学校行事で百人一首大会とかやったのよ。
な
ん
で？
冬休み明けは。
だからみんな覚えなあかんかったわけよ。
そうそうそう。
テストとかもあって、まあうちはまあなかったけど、テストとかで全部覚えるとかいうのあったんですよ。
初めて聞いた。
だから、上の句読んだらもう下の句みんな覚えてるから、
はいはい、
もう上の句読んだ瞬間に下の句を探したって上の句読み終わる前にパーンと取るなんてことは、まあまあみんなできる。
常識だったんです
よ。まあまあ、すごく覚えてる人はね。は
い、もう私、完全に知らない手でこんなすごいんだぜって言ってしま
った。だから、ちょっと食い違ってたよね。
すごい食い違ってましたね。へぇー。
そうそうそう。
そうなんですね。
そうです、そうです。
全然触れてこなかったです。
本当、うん、
地域差ですかね。
かもね、もしかしたら。
うん、花札ぐらいです。
花札は絶対学校の授業でしない
です。しないです、うん。
授業でないです。覚えさせられたのは竹取物語とかそんなんです。
でも古文とかで百人一首をね、覚えたりすることは、まあ僕もなかったんですけど、あるとこ多いんちゃいますか？
あらぁ。
わからない。
そうなんですね。
あ、そうですか。ほんならもうそれ知らんかったって、ちはやふる見たらもうワンダーランドだよね。おー、なんだこのゲームみたいな感じでしょ？
はい。一応その、なんとなくは知ってたんですよ。そういう、取り合うっていうのは。ただその、何文字かで決まるとかは知らなかったから。
何文字どころか、上の句読んだ下の句もわかっとるよ、みんな。そうです。
すごい。
そうですよ。あ、そうですか。それは、なかなか。
なるほど。そこで食い違っていたんです
ね。そうだね。面白いもんです。だからまあ、百人一首を、まあ、ともちゃんが知ってるとか、誰しもが知ってるって思ったらあかんってことやな。自分の常識にこう当てはめるっていうのは良くないですね。
はい、ああ、本当ですね。
全然、そんな。
当てはめがちですけどね。
当てはめがちじゃないですか。
うん、
ついつい。
ついつい。
やっちゃ
う。気をつけていきたい、今日この頃。
本当ですね。
はい。
はい。気をつけましょう。
気をつけます。というわけで、そろそろ。
そうですね。
はい。お時間です。
はい。
何か告知等はございますか？
告知等はですね、この前、記者発表がありまして、
はいはい、ありましたね。
配信になったんですけど、吉本と外箱町のコラボ公演がありましてですね、11月の11から14まで、
はい、
近鉄アート館で信長という公演をしまして、
はい、
元 NMB の福本さん
が
出たり、ミサイルマンの岩部さんが出たりとかね。
すごいですね。
いろんな、はい、方が出る公演がありまして、それ僕も出ることになってまーす。
はい。
はい。で、12月の3、4、何回も言ってますけど、ロームシアター京都で募結というのがあります。
ぜひぜひお願いします。はい。はい、私はですね、10月21から24、インディペンデントシアターファーストで、劇団共演水着大阪部ボリューム2のナイスツーミーツーマイオールドフレンドに出ます。来てください。
もう全然すぐじゃないですか。
もうすぐですよ。
あと1ヶ月もないです
よ。ないですよ、ね、もう1ヶ月後には終わってます
ね。終わってますね。すごいですね。
ぜひぜひ。ダブルキャストなんですけど B チームに出てますので。
あ、そうなんですね。
はい、
はい、
ぜひ。上野さんの作品めっちゃ好きなんで、ぜひ、うん、
はい。
というわけで、ラジオ日和は各週金曜日に YouTube、ポッドキャストにて配信しています。次の配信日は10月21日金曜日。あれこれ初日だ。
本当だ。
です。こまち日和、ブログ、ツイッター、フェイスブックでお知らせしますので、絶対に聞いてくださいね。
ラジオ日和では、番組のご感想、西村とめに挑戦してほしいことなどなど、リスナーの皆様の声をお待ちしております。宛先は、お待ちの足は、とまーす、ジメルドまでお願いします。
はい。ではでは、お別れのお時間です。ラジオ日和、お相手は西村とめと、
山下のでした。
また次の次の金曜日に、さようなら。最後だけこっち向いてたから、めっちゃでかくなった。